和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は漁業のお話なんですよ。石狩市浜益の漁師さんでいらっしゃいます門脇漁業部の門脇渉さんにお話を伺っています。浜益の今後についてはどんなふうに思ってますか？
浜益の今後は、今まで以上にっていうよりは今まで通りやってって、ちょなんかあったらあのイベントとかでもそういうちょっとしたことでも変えていけばいいのかなって、新たになんかやるっていう考えは今はなく、今やってることを大事にやっていけばいいのかなっていうことを考えてますね。
今本当に青年部の方たち見ましたら若い方ばっかりなんですけれども、みんなそれぞれ2代目3代目の方たちですか？
そうですね、2代目3代目もいれば、若い人方は浜益に新たに来たっていう人も、
あら、どちらか
漁師や札幌砂川とか新たに漁師やるって来てくれた人も 2,3 人いますね。
実家は漁師じゃないのに。
全然関係ないです。
じゃあ俺は漁師さんやってみようっていうことで。
そうです。
そういう人はウェルカムですか？
ウェルカムですね、本当で。一人去年あの札幌から来てくれた人、で結婚してくれて浜益に在住で、で奥さんもちょっと浜益で稼いでくれてるっていう仕事して。
あら、
やっぱそういう人は大事ですよね、浜益にとっては。
その札幌から来た方は奥様は浜益の方？
いや違います。
違うんですか？
違うんです。
でも、まあ、それがご縁で、結婚されて、はい、で浜益で今生活をされて、旦那さんは漁師さんをやってると、はい、浜益は人も結びつけるとのことなんですね。結婚される希望のある方はどうぞ浜益に一度お越しください。なんかそういう話聞くと、ああやっぱり青年、元青年部長としてもいいでしょ。
すごいです。でちょうど結婚式がコロナの間で結婚式がやれなくて、
あら、
でそこのキラリっていう浜松のコミュニティセンターで、
はい、
あの青年部主催で、で自分がディレクター兼司会やらせてもらってやったんですよね。
いやー相当盛り上がったでしょう。
かなり盛り上がりましたよ。
盛り上がるわ。だってああそう、門脇さんが司会ってのはなんか一度見てみたいなご自分はどうなんですか今？
結婚され、
もちろん奥様いらっしゃいました。
あ、います、います、
ね、お子様もいらっしゃいます。
はい、います。
どうですか、4代目っていうふうなことは考えてます？
あ、4姉妹なんで、ちょっと向こうもらって4代目にしようかなみたいな考えですね。
それもありですよね。
そうです、そうです。
十分十分。
やっぱり今の時代、息子より向こうの方が仕事をするっていうか稼ぐっていうのはなんか昔からあるっていうのは勝手に作った話なのかもしれないけど、やっぱりこれは自分の親父に、息子だらダメだと、向こうの方が稼ぐんだと、やっぱり漁師分かってる、知らないでボンって来た人の方が覚えるために仕事をするっていうのはあるのか知らないけど、よく言われてましたね俺はね。
じゃあ四姉妹さん、お嬢さん可能性十分ですよ。
どれか一人はっていう、
ね、もちろん4人さん全部がね浜益にいらっしゃるかどうか分かりませんけれども、でもそのうちの、ね、あのお一人でもいいですから。
一人でいいですよね、
うん、やっぱり
二人とかならまたね揉めれば
いやそれ親孝行っていうかね、
うん、
お父さん孝行だな、でそういう楽しみありますね。
そうですね。
じゃあお父さんもそういう、当然そういうあのお年頃になってきたらそういう目になってきますね。そうですね、若い衆を見る人目も
そうなりますね。
なりますよね。今いろんなものが取れてると思います、この浜松で、
はい、
何を取ってる時が一番、ああいいな、これ充実してるなっていうふうに思われますか？
やっぱりタコはタコなんですよね。タコが平均にやっぱり安定してるのかなっていう、ちょっと取れない、今年は取れなかったんだけど、まあタコが一番今、魚って言ってもその値段の上下が激しいし、量取れる取れないっていうのもあるし、その時期にもよるんだけど、まあ今年はナマコはちょっと値段いいけど、ノルマ規制1トン半っていうノルマのあれもあるから、そんなには 一体でなんですけどね、うんうん、だから年中やれるし。
あ、タコは年中ですか。
年中なんですよね、浜松は。だけど入らない時期と、もう冬の間行けない時期とっていうのがあるんだけど、ちょっとした出れる時ならもう行って漁をしてこれるっていう状況なんですよね。
だからですか、門脇さんはタコ専門の船、
はい、
第21神保丸というふうにしたんですかね。
そうですね。
いやでも本当に私も随分あの浜松のタコいただいたことあるんですけども、本当に美味しいですね。
いや本当みんな美味しいって言ってくれて本当ありがたいですよね、
うん、
自分はもう食べて当たり前だと思っちゃってるからあれなんだけども、やっぱり美味しいって言ってもらえるのが一番ありがたいですね。
いや本当に美味しいですよね。ですからやっぱりネットなんかでも皆さんやっぱり買いたくなるわけですよ。
あ、
うん、でも今あの昔と比べてね、ネットショップっていうのができましたから。
そうですね、
そういう意味ではいい時代ですよね。
そうですよね。そう、そしたら来れない人にも手に入るっていう、食べてもらえるっていうのがやっぱり いいですよね、そういうのは。
しかも日本全国どこへでも、お取り寄せ可能ですもんね。
そうですね、
うん、でもこの浜松のこの青年部元部長としてはね、やっぱりもっともっとこの浜松のこう元気さというか良さというか、そういったものを皆さんにこう伝えていかない、継続していかなくちゃいけないなっていう思いありますでしょ。
そうですね、やっぱりつなげていかないと盛り上がらないっていうのもあるし、うん、まださらに発展させていい地域、やっぱり若い人の力って、もう自分そんなに若くないから、うん、やっぱり若い人の力って強いんで。
若くないとってまだ40ですって。
もうそこまで、やっぱり自分が青年部長の時ちょっとイケイケだったんで、30そこそこの時は
なんとなく分かります。もう
だからもうそんぐらい、
今でもイケイケでしょ。
今はだいぶ落ち着いた方ですね。
落ち着いてきました、
はい、
例えば漁に出ます、
はい、
例えば海の男の歌演歌なんかかかったら乗りますか。
結構やっぱりラジオ聞いてても演歌とか入ったらちょっと気合入るんですよね。
あ、ね、鳥羽一郎さんとかね、乗るんだやっぱり。なかなか
乗っちゃいますよ、漁師は
乗っちゃいますもん ね、網引く力も、ね、入っちゃうんですよ。
いややっぱりそういう漁師の歌ですもんね、やっぱり。
そうですよね。門脇さんにとっての元気な源って何ですか。
元気な源、夜になると、やっぱビール飲んでの焼酎が元気の源、次の日頑張るかみたいな。
はあ、はあ、そうですよね。
もう今日一日終わったっていう疲れを流してくれる、風呂入ってビール飲んで焼酎飲んで寝るっていうのはパターンなんですけど、まあ、それが元気の次の日に対する元気な源って言えばそれになっちゃうのかなって。
私と全く同じです、ね、でまた明日も頑張るぞって思いになりますもんね。
そうですね、
どうかあのこれからもやっぱたくさんの皆さんたちのその喜びに応えるように、
はい、
浜松でいい魚をですねたくさんあげていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
一年中非常に厳しいと思いますけれども、
はい、
私たち一生懸命応援させてもらいます。
よろしくお願いします。
今週ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。